この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は11月25日日曜日です。
はい、今日もいい天気でしたよね。
いい天気でしたね。
ね、うん、本当に、まあ、ちょっと肌寒いというのはあるけども、
うん、
ね、本当に最近週末いい天気でね、
はい、
いい感じですよね。
お出かけ日和ってやつです ね、
ね、うん、紅葉の季節でもあるし、
はい、
ね、各地でイベントも行われてるし、
はい、
もう本当大和高田なんかね、
はい、
隣家がオープンした、
はい、
ね、
うん、
まあすごい渋滞やったね。
やっぱね、大きな商業施設がオープンすると、うん、なんかええもん出てんのちゃうやらかって思うから
ですよね。
行っちゃいますね。
ねえ、
うん、
本当にすごい渋滞があったわけですけどね、
はい、
まあまあそれとも別にいろんなイベントごとでね、
う
ん、あちこち公演とかもやってるからその辺も渋滞してたりとか、
うん、
いろんなことがありましたけどね、
はい、
まあそうやけどいい天気やに越したことはないしね。
確かに
ね、
うん、
まあまあまあそんなんでね、今日も頑張っていきますが、
はい、
ねえ、昨日ですね、うん、ムーンザライブ、
はい、
宇田市の灰原にあります、
はい、
カフェ&バームーンへ行ってまいりました。
ねえ、
ねえ、
はい、
こちらの方、
うん、
マット&ストラート太郎でライブをするということで行ったのですが、
はい、
なんとですね、花本を持って、
はい、
真由美さん登場。
そうですね、先週あのマットさんと一緒にあのバンドをやってドラムをやってくださった方です。そうそう、はい、
ね、真由美さんが登場してはい、来てくれまして、
はい、
そして三重の方から、
はい、
ソロギターのアンディが
来
てくれました、
はい、
ね、え、もうね、このアンディなんかね、
うん、
もう3日ほど前かな、
うん、
来ないって
そんな急に。
そうそうそう、うん、ていうかあの前々から考えてたんですよ、
はい、
あの、うんうん、三重やったら近いし、
あ、そ
う
か、
でまたお店とか探すんやったらどうかなって、うんうん、紹介しとこうかなと、
うんうん、
前々から考えててんけど、
うん、
なんかちょっとバタバタしてたじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、バンドあったりとかいろんなことしてて、はいはい、
うん、
あの連絡忘れててね、
うん、
で3日ほど前にね、うん、あ、先生忘れたと思って、
うんうん、
あの連絡したら、
うん、
行きまーすみたい
な。おー、よかった、快諾していただいてね。
そうそうそう、うん、来てくれてね、
うん、
本当に素敵なソロギター弾いてくれて
ですよね。
もうお客さん、うん、感動もんでしたよね。
ですよね、うん、なんかあの弾いてる姿も、
うん、
まあ、言うたらないけど綺麗ねよね。
そうそうそうそう、
指先めっちゃ綺麗ねんけど、
あ、
うん、
ね、
はい、
でちょっとこうネックを上から持ってみたりとか、
そうそうそうそう、
あんな弾き方初めて見たとか言われて、
そうそうそう、
うん、でもうそういう曲をやってね、
うん、
お客さんも大喜びで、
はい、
ね、来ていただきましてね、うん、
はい、
そして、まあ、お客さんで来てた、
はい、
全盲の翔太くんなんですけども、
はい、
もうこの翔太くんがドラムをやってるということで、
うん、そうですよね、普段からやってられるんですよ ね、 ね、
そうそうそう、うん、で、まあ、花本も最近ちょっとやり始めたという話を聞いたので、
うん、
真由美さんが持ってきた花本を叩いてくれますかと、
はい、はい、
頼んだら、
うん、
なんとなんと叩いてくれました、
ね、え、楽しいね、本当に ね、 ね、
またすごいリズム感でね、
うん、
叩いてくれてね、よかったですよ ね、
ね、
まあまあそんな模様がね、
うん、
Facebook であちこちで上がってます。
そうですよね、嬉しい ね、
ね、お客さんも
みんな動画撮ってくれたりしてね、
そうそうそう、
うん、
まあ本当にね、
うん、
まあ、相変わらず、
うん、
マットとスタート太郎さんは、
はい、
ね、打ち合わせなし。
まあ言うたらみんな打ち合わせなしでしょ。
そうそうそうそうそう。
だいたいメインで出てる2人が打ち合わせしてないのに、
うん、
急に来た方が打ち合わせあるわけないよね。
そうそうそうそ
う。うん、
みたいな感じでね。
うん、
でどうする、この曲しようか、あの曲しようか。
うんうんうんうん、
でまあまあ要はちょっと早めに行ってね、
うん、
セッティングして、
はい、
音出しの時に、
うん、
まあどうしようかな、この曲しようかなんでちょっとリハというか、
はい、
やってたんですよね。
うん、
ほんならまあまあその中でですね、
はい、
あ、この曲いいからやってとかいろいろ
まあ
ね、
あ、はいはい、
話があってね、
うん、
やったわけですけどね、
はい、
もう本当そんな模様をあちこちで、
はい、
動画で
撮
らせていただいて、
ね、はい、
本当に皆さん喜んでいただいたというかね、
よかったですよ ね、
ね、
うん、最近本当に楽しい、
うん
うん、
なんかね、
うん、
観客の方々が、
はい、
こう楽しんでいただけると、
はい、
やってる方もね、
あ、そうそう、
乗ってくるのよ、うんうんうん、
あのやってる方も楽しいから見てる方も楽しくなって、
うん、
でそれを見てまたやってる方が楽しくなるみたいな、
うん、そうそうそう、
ちょっとキャッチボール的なものもあるのかもしれないですね、
うん、まあね、相乗効果っていうんですか、
うんうんうん、
まあ、まあそういうのもあったりでね、
はい、
本当に最近ね、うん、こうなんかなんていうのかな、こう考えてないその場で考えるというか行き当たりばったりのライブが一番楽しい、
うん、マットさん大体そういうのスリリングなやつ好きやもんね大体ね
っていうかね、
うん、
まあまあ本当にけどね、
うん、
それについてこれる方々がすごいって、
すごいよね、うん、何も言わんとね、
そう
で言うといてもその通りせえへんしね
そうそうそう、
うん、
本当に須田太郎さんもそうでしょ、
はい、
もう真由美さんもそうでしょ、
うんうん、
もうね僕が好きなようにやるから、
うん、
それについてきてで来てくれて、
うん、
もうねいかにも練習したかのような演奏をしてくれるこの2人がすごいって、
そうです、そんな行き当たりばったり見てねお客さんすごい喜んでくれはんねんもね、
まあ本当にね、
はい、
まあ実際アンディもねいきなり来てね、うん、弾いて言うて弾かされてるわけであって
そうですよね、
もうそれもすごいしね、
うん、
またその翔太くんも
ね、
いきなり叩いて言
う
て、
そうそう
叩いてくれて、
これ翔太くんがカホン叩いてるね、
うん、
後ろでまた真由美さんがそれに合わせてね、
せやね
ダブルカホンやったでしょ、
うん、そうそう、
あの1個のカホンで、
うん、
すごいなと思いましたね見てて、
そう、
うん、
だからねリズムセッションっていうんですか、うん、
はい、
リズムだけのセッションっていうのもやっぱりすごいなと、
ね、あんなんあんねんなと思いました、
うん
うん、
だからね、
はい、
だからね本当にねダブルドラムとかいうのもあったりね、
はいはい、
するわけでね、それはそれでまたすごいなと思うし ね、
うん、
もうね、
はい、
最近この方々はおかしいんじゃないかと、
いやいやあのメインがおかしいからみんなはそのおかしいのに合わせてるのちゃうの、
あ そういうことか、
うん、
俺が一番おかしいの、
そうそうそうそう、
いやまだ俺にしたら、
うん、
俺の声かけに寄ってくるってこの方々は絶対おかしいと、
だからちょっと刺激を求めてんのかもね、
あ、本当にね、
はい、
刺激だけはいっぱいあります、
確かに
あのね、うん、本番でね、
はい、
アドレナリンを出さないと、
はい、
何すんのかわからん状態っていうのはものすごくあると思うんですよ、
だって普通そういうの不安になるもんやけどね、多分この人らワクワクしてはるんです、
そうそうそうそうそうそ
う、
でそれがまた楽しいということでね、
はい、
やらせていただいて本当にね、
はい、
今ね僕思うんですけど、
はい、
このメンバーやったら、うん、どこでも行けるような気がする
まあ確かにね、
うん、
もう何があっても大丈夫みたいなね、
そうそうそう、だからね、
はい、
まあ、そんなライブをやらせていただいて、
はい、
ほんでお客さんもママもね、めっちゃ喜んでいただいて、
はい、
あの好きな曲ばっかりやったやって
み
てね、
はいはいはい、うん、
でありまして、
はい、
まあ、その中でね、
はい、
たまたまなんですけども、
はい、
桑名正宏さんの冷めた夢という曲をですね、
はい、
まあ、僕は前々から好きで、まあ、コード譜も取ってやったりしてたんですけども、
うん、はい、
もうそれを最近ちょっとやってなかった、
うん、
たまたまね、
うん、
コードを書き直したんですよ、
はい、
書き直して、まあ、これもまたやらなあかんなと思ってこうリハでね、
はい、
ちょこちょこってやってたら、
うん、
ママが、
うん、
めっちゃ好きな曲やねんと、
まあ、やね、
いうことで、
はい、
でそれをやってほしいと、
ま、めっちゃ喜んではりましたもん
ね、
うん、
あのねこれね桑名正宏さんもお知り合いなんですけども、
はいはい、
ママがね、
あ、うん、すごいねそれもすごいわ、
そうそうそう、正宏さんに歌ってって言ったらしいんですよ、
うんうん、
けど歌ってくれ
ちょっといけずやな、
そうそう本人に言うても歌ってもらえへんかった言ってたんですけどね、
はい、
まあ、それをまあ僕が今回ねやらせていただいたんですけども、うん、本当喜んでいただけたのが何よりですよね、
よかったですよ ね、
ね、
うん、
まあ、またね本当機会あったら行きたいなとは思うんですけども、
はい、
まあ、たまたまちょっと僕もね忙しみやったりとかね、
はいはいはい、
しててなかなか行けないんですけど、
うん、
またみんなで企画してやりたいと思いますんで ね、
ね、
ね、次回ももう大盛況のライブをやってみたいと思ってます
ね、はい、またね、あの告知した時にあの行ける方は行ってください、
ね、
うん、
よろしくお願いしておきます、
はい、
はい、そんな、ね、話は変わりますが、
はい、
12月1日、
はい、
来週ですね、
はい、
健康高尾マンスリーコンサート行います、
はい、うん、
橋本市のコーヒーショップジョージ、
はい、
ね、こちらも3回目になりますよね、
ね、すごいですよね、
うん、まあね、 結構さんにしたら、うん、お客さん来るかな、
まだ
来る
かなと、まだ4かな
心配してるかもしれません
けど、こんだけ毎回たくさん来られてね、
まあ、だけどね、うん、もう心配なくもう地元でね、はい、皆さん来てくれると思いますしね、うんうん、本当にあの続けていくことが、はい、ね、うん、いいステージになると思いますしね、
大事ですよね、うん、はい、
なんかね、うん、なんか新しい企画考えてるみたいですよ。
あ、そうなの？
何か挑戦するとは言ってましたが、
うん
うん、
へ
え、ね、何を挑戦するのかまだ聞いてないのですが、
何挑戦するんやろうね、発表しもないことはやめてほしいな
かも分かれへんね、
まあ、でもそういうの方がここで報告するのに面白いかもしれないけどね、う
ん、まあまあまあね、
うん、
こんなことやりよってんとかね、
ほんまやな、
まあ、例えばそれが話題になってね、うんうん、たくさん来てくれるっていうのもあるかも分からないし、
ね、まあ、確かね、今日あの今日日何したら受けるか分かれへんしね、
そうそうそうそう、うん、まあ、この日はですねマットも音響でいきます、
はい、
ね、うん、素敵な音を届けようと、うん、頑張りますんで ね、お願いしますけどね、
はい、
まあこの辺、うん、14時30分開場、15時開演ということでね、うん、まあ、約1時間ぐらいの、うん、ステージになりますけども、
はい、
入場の方は1000円、はい、ワンドリンク付きとなっておりますので、ね、はい、本当素敵な歌声を聞かせていただきたいしね、
うん、
またね、僕からすればね、
はい、
やっぱりこの橋本という地でやって、
はい、
うん、でやっぱり健吾さんの歌、
はい、
最後のふるさと橋本という名曲が、
そうですよね、地元の歌ですから ね、
ありますからね、うん、
はい、
まあ、CD にもなってるわけですし、
はい、
それだけはもう絶対入れてほしい、
ああそうか、うん、確かに、
ね、うん、まあ、まあ他にもね、はい、あの賞を取った曲もたくさんありますしね、
はい、
まあ、まあそういう CD に出した曲もあるから、うん、まあ、確かにそれも入れてほしいですが、
うん、
必ず入れてほしいのはやっぱり最後のふるさと橋本、
なるほどね、
うん、これだけは欠かせないという、
聞いてますか健康さん
いや本当にね、うん、あの皆さんね名曲やって言われるんですよ、
うん、
この曲は、
はい、
うん、でまたやっぱり地元の歌を歌ってるわけですから、
うん、
地元でやってるからこれだけは絶対続けてほしいなと、
うん、
自分が飽きても
飽きたら、飽きてない飽きてない大丈夫よ、自分の大事な大事な作った子供やからね
まあね、うん、本当にあのそういうところがあるんでね、はい、ぜひともやっていただきたいですからね、
はい、
はい、もう皆さんね、うん、12月1日は健吾たかをマンスリーコンサートへね、うん、お出かけください、
はい、
コーヒー、あの橋本市にありますコーヒーショップジョージ、
はい、
14時30分開場、15時開演、はい、まあ、約1時間ぐらいのライブになってます、
うん、
入場の方は1000円、ワンドリンク付きとなってますのでよろしくお願いします。
さあここで1曲お届けいたしましょう。ルイで恋の話をしよう。 ルイで恋の話をしようでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは昭和。
昭和ね、うん、まあ、今日の写真なんですけども、
はい、
こちらのフリーマーケットで販売しているおもちゃ、うん、
はい、
ね、いろいろありますよね。
素朴なおもちゃですよね。
ね、うん、あのブリキのおもちゃが昭和っぽい、
はい、まさにね、
ね、あったんで、
はい、
もうそれをちょっと撮ってみようかと、
はい、
いうことでね、うん、いろいろいろいろこうちょっと探しまして、
はい、
ね、
うん、
やっぱりテーマに沿った写真にしないといけないということです。
そうですよ、今時のおもちゃ撮ってもね、
そうそうそう、
キラキラキラなんかハイテクなもんばっかりでね、
そうやね、
うん、
だから昭和っぽくないからね。
そう、やっぱ素朴やね、昭和って。
そう、
まだなんか進んでないって感じでね
まあね、
うん、
だから本当にあの昭和の、まあ、選手ね、
うん、
テーマを昭和にしたものの、
ものの、
うん、ね、写真どうすんねん
まあマットさん撮ってもええねんけどね、
まあまあまあね、
昭和の男やからね。
そうそう、昭和までやったしね、
うん、
まあ、であの昔の僕の車の写真とか、
ああそうなんや、
ね、
うん、
昭和時代の写真とか、
そうかそうか、
ね、
う
ん、そういうのもあったり考えたんですが、
うん、
まあ、こちらの方にですね、
はい、
まあ、昭和の頃のおもちゃという感じのがたくさんあってね、うんうんうん、まあ、それを撮ってみようかということで撮ってみましたけどね、
うん、はい、
まあ、またねこちらの方ではね、
うん、
いろんな商品、はい、フリーマーケットで販売してます、
はい、
よかったらね一度見に来てほしいですよね。
そうですよね、なんか探したら、もう見つかりますよ。
そうそうそうそう、本当おもちゃもそうですが、
はい、
服なんかもね
今日さあんねんこれが ね、 ね、
取り出し物がたくさんあるんでね、うん、
はい、
一度来てね見ていただきたいと思いますけど ね、 ね、
ですね、
はい、その辺もよろしくお願いします、
うん、はい、メッセージご紹介いたしましょう。パリーケンさんからいただきました、
はい、
昭和とかけてなんと解く、
はい、
歌謡曲と解く、
お、その心、
その心は、
はい、
どちらも平成とともに去る
意味がわからん、意味が
いまいちですと、
うん、
まあ確かにですが、
いやっていうかあの、
うん、
その心はあの意味がわから
ん、なんか成り立ってんのか成り立ってないのか、これちょっとあのメッセージで説明してください
、ね、本当に、
うん、
うん、まあね、
はい、とはいえ、
うん、
昭和と聞けば歌謡曲という言葉が浮かんでしまうのは私だけでしょうかね、マットさん。
まあまあね、うん、昭和の歌謡曲っていうのはよく取り立てられてるからね、
うん、そうですね、第二次世界大戦突入の昭和初期から、うん、
はい、
高度経済成長の昭和中期、
うん、
そしてバブル崩壊に至る昭和後期全般から言えば、
ほうほうほう、
特に戦後から昭和中期にかけての激動の時期に登場した歌謡曲は、
はい、
演歌や、うん、シャンソン歌手などの本格派のみならず、
うん、
この時代より誕生したアイドル系の歌手にうまくリンクして、
うん、
まさに黄金期やったですよね。
あ、すごいこと言うね、
うん、で平成以降の現在音楽と何が違うかと言いますと、
はい、
当時の楽曲のほとんどは、
うん、
作詞も作曲も大概がその世界の著名なプロが作っていたということではないでしょうか。
あ、はいはいはいはい、
一見すれば現在のミュージシャンの楽曲の方が高度で複雑なように思いがちですが、
はい、
当時の楽曲はシンプルではありますが、
はい、
それぞれの作家の個性にあふれ、
うん、
今現在聴いても老若男女、
うん、
聞き覚えのある曲がたくさん残っているし、
うん、
で結局私何が言いたいかわからんようになってきましたわ
確かに確かに、何が言いたいねって
ちょっと広げすぎたから、
まあまあね、あのね、確かにね、
うん、
昔の曲ってシンプルなのはシンプルなんですよ、
はい、
まあ、特に構造進行がね、
はあはあはあ、
本当にシンプルに作られてたんですけども、
うん、
それゆえに、
うん、
アレンジというものが、
うん、
ものすごく難しい
へ
っていうんですか、
はいはい、
だから本当にシンプルでいい曲っていうのを、
うん、
やっぱり作っておられた。
おー、
だからそういう曲が作れない人が複雑な曲を作っても無理。
そうなの、
うん、
へ
え、だから本当にね、
はい、
あの簡単な曲ほど難しいと思うんですよ、
うん、なるほどね。
だからカッコつけようと思いすぎて、
うん、
あのまあまあジャズコードやったりとか、
はいはいはい、
そういうのをみんなするんですが、
はい、
もっと簡単なコードちゃんとできへんのにそれ無理やろという方が多いですよね。
そうなんや、うん、すごいね、専門家の話やね。
まあまあまあね、そこはちょっとミュージシャンとしての僕の意見もあるのですがね、
なるほどね。
だから逆にその昭和時代は本当にメロディーと詩を大事にしていた、
うん、そうですね、うん、あの詩がまず今とは全然違いますよね。
そうそうそう、うん、だから本当に複雑な、詩でもなかったし、うん、簡単な詩なんですけども、うん、それを簡単なメロディーにはめ込んで、うん、やっぱり情緒というものがあった。
なんかでも深い、簡単なように聞こえんねんけど深いねよね。
そうそうそうそうそう、う
ん、
そういうのちゃうかな。
なるほど、ね。
まあ、まあ結局健吾さんがあのパリケさんが言いたいのは、うん、そういうことちゃうかな。
なるほど、
うん、
まあ、続きがございます。
はい、
このテーマのせいやは言って自分がわからんようになってきたことをせいにしてはります。
はいはいはい、
はい。ちなみにかつて陽水、甲斐バンド、うん、はい、チューリップ、海援隊、うん、長渕などの大物ミュージシャンを輩出した博多のライブハウス、
はい、
昭和ですが、
はい、
現在はハイカラなライブレストランにリニューアルしているらしいとのことです。
ああ、はいはいはい。
お、
まあ、時代とともにね、変わっていくというかね。
なるほど。
だから本当に、うん、プロの登竜門みたいなライブハウスなんかもあったわけですよ。うんうんうん、
ですよね、はい。はい。
だからもう今やね、
はい、
まあまあ言い方はおかしいですが、
うん、
こうアマチュアミュージシャンのたまり場みたいになったライブハウスが多いですよね。
ああ、そうかそうか。うん。うん、
だからまあまあカラオケボックス的な感じというとおかしいですけども、うん、だから昔はやっぱりライブハウスっていうのは、
うん、
やっぱりそういう世界を目指した人たちが
行って、そうですよね、
おね、お客さんを何人呼べるか、
あ、
みたいな、
なるほどね、
時代やったんですけども、
うんうんうん、
今やそういう時代ではなくなって、
うん、
まあ気軽にっていうんですか、
うん、
まあまあ変な話、アマチュアミュージシャンって言い方はおかしいんですけども、
うん、
気軽に演奏できる場所を作ってくれてるというか、
うん、
そういう方々のために開放してきたという、
なんかやっぱ時代とともに
ね
ニーズが変わってくるんやね。
ですよね、
うん、
まあまあそういう風に変わっていくことでしょうね。
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
昭和生まれで昭和育ち、
はい、
平成の日本を見つめてきた僕ですが、
はい、
年号、あ、ごめんなさい、来年には年号が変わります、
うん、そうですね、
なんか年を取った感があります。
あ、確かに確かに、
うん、昭和の最後に生まれた人は、
うん、
まだ30代だけど、
はい、
数年すれば、
うん、
平成生まれすら昔の人になるんだろうね。
そやな、確かに
未来はどうなるんだろう、
うん、
人の道を説く宗教ですら、
うん、
宗教戦争を起こしてきたわけだから、
はい、
正しいものが何なのかわからない。
そやな、ほんまに
小さな幸せ、目の前の人を大事にしたいですね。
そうやな、
うん、
本当にね、うん、まあ、もう僕まあ何回も言ってるかわからないですけども、
はい、
まあ、核兵器反対っていう団体がありまして、
うん、
その団体同士が喧嘩してる
んですよ。なんかね、言い合いしたりね、
そう、
けなし合ったりね。
そうだから平和というか戦争反対、兵器反対と言うてる者同士が喧嘩してたらあかんやん、
うん、あかんやんね。それが戦争の元の元やんね。
そうそうそう、うん、だからこの前ね、実際宗教というのも人の道を解いてるわけでしょ、
うん
ね、だからそういう方々が、
うん、
やっぱり自分とこの宗教かみたいな感じの戦争を起こすというのも
ねまた違う意見とか考え方をね、
う
ん、
そうそうそう、
受け入れないと ね、うん、
だからその、まあ、国によって、
はい、
違うじゃないですか。
違いますね、宗教とかね、
とかね、
はいはい、
もうそういうのも受け入れないとダメだよということを教えていかないと、
うんうん、
ね、やっぱりその国によってのしきたりが違ったりとか、
そうそうそう、
いうのをね、
人と自分は違うんやっていうのを基本的にわからないとね。
そうそうそうそう、うん、けどやっぱり自分とこのが一番、まあまあ確かに一番と思うのもわかるのですが、だからといって争ってはダメですよね。
ですよね、
うん、だから今国際情勢はかなり緊迫した状態になってますが、
なんかね、ニュース見ると時々とか思うことありますよね。
まあまあね、
はい、
そうやけど本当に目の前の人を大事にしていきたいですね、はい、
ですよね、
はい、ありがとうございます。
昭和と和子さん、あ、ごめんなさい、あきこと和子さんからいただきました、
はい、
両親、私、子供たち、
はい、
みんな昭和生まれです。
ほうほうほう。
母 は空襲で家をなくした世代、私は高度経済成長期の世代。
なるほど。
子供たちはバブルか弾けた後、就職氷河期の世代、偉い時代でしたね。
せやな。
なんかすごいね、昭和って。こう考えたら
確かにね、本当に昭和ってすごいこう時が流れたというか、目まぐるしく変わっていた時代。
そうです、ほんまに昭和初期のね、何やろ、生活からすると今夢のような世界ですよね。
ですよね。
あの科学の進化ってやつですか、それだけ考えてもすっごいし、
そう
で戦争とかあったし、もう経済が破綻したりとか、わけわからんよね。
ですよね。
アップダウン激しいよね。
まあまあ確かにね、先日ね、あの平成時代にの、まあ、事件とかこう事故とか、もうそういうのを扱われてた番組があったんですが、やっぱり平成でもいろんなことがあってるんやなっていうのもあったんですが、まあ僕らからすれば、昭和のその変わりぶりっていうのはすごいよね。
いや、長いこと生きてるもんね、私らもね。
まあまあね。だからだんだん先ほどのね、その昔さんの話じゃないけども、もう次の年号になったら、一昔二昔前の人に なってしまう。
何年よね。
まあ本当にその辺はね、時代とともに変わっていくし、もう本当に、今の平成生まれの人がね、あと数年、まあ何十年したら、成人、次の人が、次の年号で成人するわけでしょ、その頃にはもう本当に古い人ですよね。
そうですよね。
まあ、
しゃあないね、順番やから ね、
まあまあそんな時代いろいろ変わっていきますけど、ね、みんな正しくいきましょう
ですよね。
ありがとうございま す。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、歌謡曲、バブル、リニューアル、都市、小さな幸せ、母、時代。
あ、どうでしょう、本当に小さな幸せが一番幸せかも。
そうかもね。
ね、もう小さなことでいい、まあ大きな幸せでもいいですが、幸せについて来週はいろいろ語ってみましょうかね。
次回は小さな幸せでお送りいたします。
お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水門あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋、真田の里にせせらう乳川、憩う家族の笑顔。一つのゴール追いかける声、響け南馬場緑地広場、汗にまみれた 輝く瞳に未来への希望またもらいます。